おはようございます。今日はエレミアの11章ですね。毎度確認になりますが、エレミア書はそのまま読むとというか苦しいです。神の、エレミアを通してその神がそのユダの人たちが悔い改めない様子を見て、その悲しんでおられる、苦しんでおられる、ある意味涙しておられるその様子を見ることができるからです。で、私自身にもそのユダの人々と重ねることができて、神の前にいかになんか愚かで神の声を聞いていると思いきや、実際はなんか耳を傾けてなくて、聞き従うってところまで、聞いてはいるけど従うってところまで行ってなくて、で、何度も何度も同じ失敗するような私が実際にいたりするので、エレミア書をその一つ一つ追っかけていくとちょっとブルーになります。正直もちろんそれでも神がユダの人たちに対して恵みを施し続けたということ、またその恵みの中に示される神の愛とか許しとか回復とか悔いて改めてもう一度その、チャンスが与えられることとか、その希望がたくさんあります。で、今日ももちろんそのストロークというか、神が恵みを注ぐんだけど、だけどユダの人々はそれを聞かないというその中に、神がその真理として揺るがない真理として、ユダの人たちに対して、また私たちに対して語っておられることを、学んでいきたいと思います。で、それを励ましとしたい。へこむ、自分を見れば見るほど、自分のことが分かってくれば分かってくるほど、へこむ材料というのはいくらでもあります。その霊的に成長するとか、クリスチャンとしてその信仰が増し加わるとか、そういうことっていうのはイコール、へこまなくなるということではないです。どんなに霊的に成長したとしても、どんなに多くの信仰を与えていただいたとしても、どんなにいろんなその不思議な体験をしたとしても、何をしたとしても、自分が神の前に立つときに、その責められないような、責められないというか、その完璧でないというのは変わりません。後でも話しますが、でもその信仰というのは、この揺るがない真理である。神が私のことを愛しておられることとか、イエス・キリストにあって私のことを許してくださっていることとか、その真理に、固く立つこと、それを信じ続けるということ、それが信仰を働かせるってことなんですよ。自分を見るんじゃなくて、イエス・キリストを見るということですよ。自分の不完全さを見るんじゃなくて、イエス・キリストのその贖いの完全さを見るってことですよ。そこに期待するということが信仰を働かせるということです。で、今日もその私たちが信仰を働かせて立つことのできる神の私たちに対するその揺るぎない真理を学んでいきたいです。そして毎日の生活の中でいろんなその揺るがされそうになるとき、大波がそのいろんなその自分を責めたり人を責めたり、言い訳を言ったりするような状況の中で、私たちがその揺るがない真理に立ち続けるのであれば、不安になったり怒りをぶちまけたり、神のことを忘れたりすることはないはずなので、その揺るぎない真理を、私たちが立つべきところを、一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞこのエレミア書を通してあなたが私たちに語ってくださることを受け取っていけますように、揺るがない真理としてあなたがこの箇所を通して、また聖書全体を通して私たちに語っていることを、私たちが耳を傾けて心開いて聞くことができるように私たちを助けてください。いろんなあなたの声に、また聖霊の声に遠ざかるような、それを妨げてしまうような思いとか考えを、どうぞあなたが取り除いて、 本当にそのここに書いてある事柄をそのまま理解し、信仰を働かせて、この揺るがない真理の上に立つことができますように、そして今週1週間、真理の上に、またイエス・キリストにあって、歩んでいくことができるように、私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。私のことも助けてください。祈るのを忘れてしまいました。まずは、1節から4節までを、お読みします。その契約の言葉ということが出てくりますけれども、そのことについてまずは、読んでいきましょう。1節から4節。主からエレミアにあった御言葉はこうである。この契約の言葉を聞け。これをユダの人々とエルサレムの住民に語って彼らに言え。イスラエルの神、主はこう仰せられる。この契約の言葉を聞かない者は呪われよ。これは私があなた方の先祖をエジプトの国鉄の炉から連れ出した日に、私の声に聞き従い、すべて私があなた方に命ずるようにそれを行え。そうすれば、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となると言って、彼らに命じたものだ。イスラエルが神と結んだその契約。これはいつかというと、その出エジプトの日ですね。で、その時に神は神として物質的に、また霊的に必要なものをイスラエルのために、ご自分のために与えると言ったのが、その契約の神の側の内容です。それに対してイスラエルの民は、神の民として神を礼拝し、神だけに仕えるというのが、その求められているものでした。出エジプト記の24章3節と7節ですけど、こう書いてあります。モーセは来て、主のすべての言葉とすべての定めをことごとく民に告げた。これはその、神がモーセをシナイ山に呼んで、その戒めを与えた後の話です。そして、民のところに戻っていって、それで神はこう言っておられましたということを告げました。すると、民は皆声を一つにして答えた。主の言われたことはすべて行いますと。で、そこからあと、そして契約の書を取り、これが7節ですね。民に読んで聞かせた。彼らは言った。主の言われたことはすべて行います。聞き従います。で、そうやってスタートしたんですよ。神とイスラエルの民のその契約が交わされて、ここで。それで神が命じたことを行う代わりに、神は神として物質的なもの、霊的なもの、必要なものを全部与えると。そうして、イスラエルは神の民となり、神は彼らの神となるという、その契約を結びました。で、この言葉をもう一度、その聞かしなさいと。エレミアを通して、あなた方の先祖に、その対して、神が与えた、そしてあなた方が今もその結んでいる契約というのはこれだって。私があなた方の必要を満たそうって。その代わりにあなたは私を、礼拝し、私に仕えなさいと。で、彼らはイスラエルの民というか、まあ、このユダの民というのは、もうイスラエル、北イスラエルはもういません、ないですからね。アッシリアに滅ぼされて。で、南ユダの、そのユダの民というのは、北イスラエルと同じように、多くのその偶像を、神としていて、そしてそれを拝み、仕えていましたから、そこから離れなさいということですよね。で、その契約の言葉を聞かない者は呪われようと。つまり、その聞かないと従うことができないんですよ。従わないと約束の、ごめんなさい、契約の言葉を行うことができないんですよ。だから、すべてはやっぱ聞くことから始まるわけです。で、旧約というのは、その神が命じたことを守れば、神がその守っている人を祝福するというのが、その分かりやすいんですけど、それが旧約、古い契約の内容です。ちなみに、新約も旧約も、その原則は同じです。旧約は、神の言葉を守り行えば祝福を受ける。そうしなければ呪われる。新約の言葉で言えば、神から義と認められれば祝福を与えられるし、義と認められなければ呪われる。全く同じです。原則はね。 旧約も新約も正しくない、神の前に正しくない状態であれば呪いを受けるというのが原則的に、原則として同じことです。新約というのはもちろんその神の愛とか恵みというのはあります。むしろ旧約にもあります。だけどその神が愛だから、神が恵み深いからといって何をしていいわけでも、何をしてでもいいということにはならないんですよ。神の言葉を守り行わなくても、神との関係をその築いていなくても、神が愛で神が恵み深い方だから大丈夫とはならないということです。ただし旧約にも新約にも神の前に正しくないものが正しいと認められる道があるということです。旧約ではその動物の命を、その動物をほふって、その血を、命をその捧げることによって神に、その自分の罪をこの動物に着せて、で動物が殺されることでその贖われるんですよね。罪が覆われるんですよ。それが旧約です。それに対して新約は神の御子であるイエス・キリストが天から使わされて、イエス・キリストがその動物ではなくて神の御子がご自分の命をかけて血を流されて、私たちの罪を全部負ってくださって、私たちを罪からあがなってくださるというのが新約です。旧約と新約は基本原則的には同じです。それでも違いはあります。当然旧約は神の言葉を守り行い続けることっていうのが求められます。それで義と認められるからです。許された後も自分を神の言葉に従わせる必要があるんですよ。頑張れ俺って、もうあの、行いを、悪い行いをしてはならないって、また羊を連れていかないといけなくなるからね。また牛をほふったり、鳩をほふったりしないといけないから、頑張れ俺って。神の言葉を守り行えないと、何度も何度もその守り行えないたんびに生贄を捧げる必要があります。だから神の言葉に聞き従えない自分に対するフラストレーションというのは収まりません。常に神の前に正しくないからです。で、必ず抜けがあります。自分がその罪として気がつかない部分というのはあります。だから大贖罪日というのがあるんですよ。年に1回、その民全体の罪をあがなうために大祭司が、子羊をほふって、その血を、死聖所に持っていくわけじゃないですか。で、それで民全体の、民族全体の罪をあがなうという日が必要なんですよ。けれども新約というのは神の言葉を守り行い続けることで義と認められるという旧約に対して、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるというのが新約の契約内容です。揺るぎない真理です。神が私を愛しておられるというその真理が、真理の上に私たちは立つんですよ。私が罪許されて罰を免れるために御子イエスを神が使わせてくださったこと、御子イエスが私の罪を負い、私の罰を代わりに受けてくださったこと、だから神の前に私は罪のないもの、罰が下されないものとされたということを信じるんですよ。神の言葉に聞き従えない自分が、キリストが払ってくださったその犠牲のゆえに許され、神に受け入れられて、受け入れていただいたという平安を味わうんですよ。旧約では何度も何度もそのフラストレーションの中にその自分がいました。だから何度もそのああまたかまたかっていうそのフラストレーションから抜け出すことができないんですよ。でも新約ではイエス・キリストがただ一回ご自分の命をその犠牲にしてくださったおかげで、私のすべての罪は許されたんですよ。だからそこに戻るたんびに、ああこの私もこんなその不完全で、またその同じ罪を犯してしまっている私も、私をイエス・キリストにあって神は受け入れてくださるのかって、この私が許されているのかというその平安を味わうんですよ。よし頑張ろうじゃないんですよ。 またその二度と同じ罪を犯さないように、またその同じ失敗をしないように頑張ろうとはならないんですよ。そうじゃなくて、許されていることを味わうんですよ。こんな私でもイエス・キリストの犠牲の上に私は許されているから大丈夫というところにいることができるんですよ。第一ボタンですよ。それがかかると、頑張ろうとかじゃなくて、あまりにも神に対する、神に対してその感謝と喜びというのが湧いてくるので、その思いが、神に対する感謝とか喜びというのが、その力となって、罪を犯さないようになるんですよ。神から離れないようになるんですよ。だから、私、その信仰によって義と認められるので、こんな私でも、イエス・キリストにあってですよ。許されたので、神が私のことを受け入れてくださるという、その揺るぎない真理の上に私たちが立つ、それを信仰を働かせて、それを信じるということが、新約では可能なんですよ。旧約では毎回、生贄を捧げるんですよ。ああ、またやっちゃったって。で、また連れていくんですよ。で、許されるんですよ。ほふられてね、動物が。で、また家に帰る途中に、なんか肩誰かとぶつかって、この野郎とかって腹立てて、また動物連れていかないといけないんですよ。で、これを延々と続けるわけですよ。だから毎回毎回その生贄を捧げるために自分の不甲斐なさとか、自分のそのできなさ加減というのを、その痛い思いをしながら、うーって言いながら、なんでだ、なんでだっていう、そのフラストレーションから自由にならないんですよ。不完全であることは変わらないんですが、その不完全である私をイエス・キリストにあって神が許してくださっていて、こんな私でもその神の子供とされているという、その揺るがない真理の上に信仰にあって立つことができるのが新約ですよ。だけどこのユダの人たちは旧約にまだ生きているので、その契約の内容を思い起こして神に従うこと、その行いにすることをが求められているわけです。その前にもまず聞けよと、契約の言葉を聞きなさいと、聞く耳も持たないので、そこに神はエレミアを通してその光を当ててるわけですね。5節、それは私があなた方の先祖に対して父と蜜の流れる血を彼らに与えると誓った誓いを今日ある通り成就するためであった。そこで私は答えていった、主よ、アーメン。神はその約束を実現しました。神はイスラエルの民に約束の地を与えました。アブラハム、イサク、ヤコブに神は誓ったんですよ。この父と蜜が流れる地、肥沃なこの地域をあなたに、またあなたの子孫に与えるって。神が約束通り行ったので、民は土地を得て、国を得て、そしてこのエレミアの時代に至ってるわけですよ。だからエレミアは同意してるんですよ。主よ、その通りです。だから神の側には非は全くないんですよ。ユダの民の目の前に迫る災いというのは、すべて彼らの不従順による律法の言葉を、その神のその契約の言葉を聞かないという、その不従順による呪いなんですよ。自分でその呪いを身に招いてるんですよ。6節から8節。すると、主は私に仰せられた。これらの言葉のすべてをユダの町々とエルサレムの巷で叫んでこう言え。この契約の言葉を聞いてこれを行え。私はあなた方の先祖をエジプトの国から導き出した日に、彼らをはっきり戒め、また今日まで私の声を聞けと言ってしきりに戒めてきた。しかし彼らは聞かず、耳を傾けず、おのおの悪い堅くなな心のままに歩んだ。それで私はこの契約の言葉を皆彼らに実現させた。私が行うように命じたのに彼らが行わなかったからである。神は民に対して訴えてるんですよ。この契約の言葉を聞かない者は呪われるんだよって。だから神の側には全く非がないんですよ。神が約束したことは全部実現したんですよ。土地を与えることも、物質的霊的な必要を与えることも。だから神としては契約に準じて粛々と正義を行っておられるわけです。その上で神は恵みを持ってこの戒めを守るようにしきりに、だから何度も何度もですよね、彼らに伝え命じたんですよ。ここからそれてはあなた方はその祝福を受けることはできないって、むしろ呪いを身に招いてしまうって。 それに対して民はどう反応したかというと、その神の言葉を聞かなかったんですよ。神の言葉に耳を傾けなかったんですよ。おのおの悪い頑なな心のまま歩んだというふうにここに書いてあります。第二テモテの三章の十六節、第二テモテ三章の十六節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。聖書というのは神の言葉です。ここで言う、律法の言葉です。だから神の言葉というのは全てその、まあ、聖書はすべて神の霊感に、神の霊によって語られて、霊によって書かれたもので、教え、何が正しいか、戒め、何が間違っているのか、強制、どうしたら間違っているところから正しいところに戻ってくることができるのか、義の訓練、どうしたら正しいところにとどまり続けることができるのか、それが教え、戒め、強制、義の訓練です。そのために神の言葉というのは有益だって。だから私たちが何が正しいのか、何が間違っているのか、どうしたら間違っているところから正しいところに戻ってくることができて、どうしたら正しいところにとどまり続けることができるかということを私たちが学ぶ上でとても有益だって、御言葉を。さらにヘブルの記者はこう言ってます。4章の12節、ヘブルの4章の12節、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。だからその御言葉には力があるんですよ。私のその心の動機とか、なぜそれを考えているか、なぜそれをやっているのか、そこも全部その差し通して判別するんですよ。そして私が正しいところにとどまり続けるために必要なことを教えて、励ましを与えて力となるんですよ、神の言葉というのは。もし私がその言葉を聞いて、耳を傾けて柔らかい心で学ぶのであればですよ。でも彼らは心を堅くなにして、神の言葉を聞かず、耳を傾けず、従わないことを腹で決めたんですよ。肉モードですよ。神がどうこう言おうと俺には関係ないと。それはいい言葉かもしれないけど、俺はそれをしたくない。俺がしたいことは別にある。神は神で素晴らしいけども、私がやりたいことをやるんだって。でそうやってその神が何が正しいかとか、何が間違ってるかとか、そういうことを御言葉を通して語ってんのに、それを全く自分の日常生活の中で思い出さなかったり採用しないのであれば、その神の言葉には力があるんだけど、その効力を発揮しないんですよ。私が聞かないからです。もし私がその自分の願いを、自分の肉のこの思いを追求し続けて、どうやったら間違っているところから正しいところにその戻ることができるかという、その神の言葉による指針を採用しないのであれば、悪から、悪いところから正しいところに戻ることもできないし、正しいところにとどまっているということは到底できないですよ。そして神の祝福をみすみす逃すことになるんですよ。神は約束を果たしたのに、民はその約束を果たさなかった。だから祝福を受けることができないんですよ。9節と10節、ついで主は私に仰せられた。ユダの人、エルサレムの住民の間に謀反がある。彼らは私の言葉を聞こうとしなかった。彼らの先祖たちの咎を繰り返し、彼ら自身も他の神々に従ってこれに仕えた。イスラエルの家とユダの家は、私が彼らの先祖たちと結んだ私の契約を破った。ユダの人々には謀反があるって。でユダの人々が意図して謀反を考えてたわけではないと思います。神にその逆らうぞって、何かをその企てたわけではないです。だけどユダの人々の神に対する堅くなさが結果として謀反を計画したことになったんですよ。キッズがめっちゃ盛り上がってますよ。 先祖たちの咎を繰り返し、他の神々に従い、仕えたって、神と結んだ契約を破ったって、それを続けてると、結局その自分の心で、その神に従わないこと、神に謀反を起こすことを、その計画することになっちゃうんですよ。信仰というのも、聞くことに始まるわけだし、神に従うことも聞くことに始まるわけだから、信仰も従うことも、信仰にしても行いにしても聞かないと、心を傾けないと、耳を傾けないと、結局は神に言い逆らうことで、神に従わない、逆らうことになってしまうわけです。11節から14節。それゆえ主はこうせられ、見よ、私は彼らに災いを下す。彼らはそれから逃れることはできない。彼らは私に叫ぶだろうが、私は彼らに聞かない。そこでユダの町々とエルサレムの住民は、彼らが香を焚いた神々のもとに行って叫ぶだろうが、俺らは彼らの災いの時に彼らを決して救うことはできない。なぜならユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもあり、あなた方は恥ずべきもののための祭壇、バールのために生贄を焼く祭壇をエルサレムの通りの数ほども設けたからである。あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり祈りを捧げたりしてはならない。彼らが災いにあって私に叫ぶときにも私は聞かないからだ。で、ユダの人々に必ず災いが下されるという、それから逃れることができないということを神はエレミアに伝えています。その時には、そのこの民がイスラエルの神に対して、正しい方に対して叫ぶかもしれないって、でも聞かないんですよ神は。その時には聞かないって。当然偶像の神々に叫んだとしても、彼らは決してその民を救うことはないって。だって偶像の神に、神々には何の力もないわけだから。前回学んだみたいに、それは木であり石だから。そして人の手によって作ったものが、天と地を創造した神に対抗できるわけがないんですよ。神が災いを下すと言ってるのに、それを止めるだけの力というものはあるわけないですよ。だって自分で歩くこともできなければ、自分何かを話すこともできないわけだから、木や石には。ユダの人々が無数の神々に仕え、恥ずべきものやバールのための祭壇というのをそこら中に作ったから、つまり神の言葉に聞かない、神の言葉を聞かないで、その神を拝まなかったり、その使えなかったりしたから、だから災いが下されるんですよ。そして神はエレミアに取りなすことを禁じたんですよ。祈ってもならないって、取りなしてもならないって。7章の16節でも同じように、この祈ることや取りなすこと、それが禁じられています。なぜなら神は意図してご自分の民に災いを下そうとしておられるんですよ。それが神の御心なんですよ。ちゃんと計画しておられるんですよ。私たちずっと学んでいるように、神はイスラエルの民を、またユダの民を回復させたいんですよ。だから懲らしめるんですよ。怒りをぶちまけるのと違うんですよ。こいつらを叩いておかないと、こいつらを潰しておかないと、私のメンツが立たねえとか私の気が収まらないとか、そういうもんじゃないんですよ。ここでそのイスラエルの民を懲らしめることによって、バビロン捕囚に彼らが会うことによって、彼らが痛いその経験を通して、自分たちの愚かさに気がついて、神に従わなかったこと、神の言葉に耳を傾けなかったことを悔いて改めるための方法として、手段としてバビロンを使うわけですよ。だからエレミアがいくら取りなしたところで、その災いというのは取り除かれないんですよ。15節から17節。私の愛する者は私の家で何をしているのか、何を企んでいるのか。誓願の捧げ物や生贄の肉が災いをあなたから過ぎ去らせるのか。その時には小躍りして喜ぶがよい。主はかつてあなたの名を良い実を実らせる美しい緑のオリーブの木と呼ばれたが、大きな騒ぎの声が起こると主はこれに火をつけ、その枝を焼かれる。 あなたを植えた万軍の主があなたに災いを言い渡す。これはイスラエルの家とユダの家が悪を行い、バールに生贄を捧げて私の怒りを引き起こしたからである。災いを下す恵み深い神なんですよ。ちょっと不思議な感じですけど、神は恵み深い方なんですが、その恵み深い方が災いを彼の上に下すんですよ。ご自分の民の上に。神が恵み深いというのはなぜわかるかというと、15節の最初ですよ。神はこのユダの人々に対して、私の愛する者って呼んでるんですよ。これもまた揺るぎない真理ですよ。何かというと、神はどこまで行っても、ユダの民を私の愛する者と呼んでおられるということです。彼らがその、神から愛されるにふさわしい民であったわけじゃないですよ。むしろ、災いが下されるのにふさわしいものであったにもかかわらず、神は、ユダの民を私の愛する者と呼んでるんですよ。彼らがどんなに心を固くなにしても、彼らがどんなに神に対して耳を塞いだとしても、彼らがどんなにその偶像に仕え、偶像に生贄を捧げたとしても、神のユダの民に対するスタンス、その立場というのは変えないんですよ。変わらないんですよ。私の愛するもの、それは変わらないんですよ。で、私たちに対しても同じです。神はイエス・キリストというその御子をこの世に使わせてくださる。御子というのはこの地上、その全てを作られた方ですよ。神は言葉によってこの天と地を創造されました。その言葉というのはヨハネの福音書の一章によるとイエス・キリストだということがわかります。で、その全てを作られた方が、創造者が被造物になるわけですよ。人間もゴキブリも被造物です。私がゴキブリになるっていうのは考えただけで嫌です。だけど、被造物が被造物になるわけだから、その創造主が被造物になるよりもまだマシです。だから神が人間の姿を、この全てを作った方が人間の姿を取るということがいかに受け入れがたいものかですよ。普通に考えると。本当にその無力なものになるんですよ。私が作った本棚とか、テーブルとかに私がなるような感じだから。神は御子を世に使わせてくださることで、私たちに対する神の愛を明らかにしてくださったんですよ。またその御子を十字架にかけることによって、私たちに対する愛を明らかにしてくださったんですよ。私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちをまず愛してくださったという初めの愛を明らかにしてくださったんですよ。私が悪いから神は御子を使わせてくださって、その御子を犠牲にしてくださったんですよ。悪い私を憐れんでくださったんですよ。このままだと神との関係がそのないので、切れてるので、呪われるからですよ。滅んでしまうからですよ。永遠に。だから神は私を罪から贖う道を与えてくださったんですよ。神はご自分の御子を犠牲にしてまで私たちを救いたかったんですよ。ご自分の御子の命を懸けてまで私たちを罪から贖い出したかったんですよ。なぜか、神が私たちのことをそれほどに愛しておられるからですよ。神は私たちのことを愛しておられるので、私たちに恵みを注ぎ続けてくださるんですよ。逆じゃないですよ。神が恵み深いから私たちを愛してくださるんじゃないですよ。しょうがないから私たちを愛するんじゃないんですよ。しょうがねえな、こいつも愛する対象かよって。愛しづれえけど愛してやるかって。じゃないんですよ。私がまだ神の前に全然その神に従うことが弱くて、神の前に罪人で、神に敵対してた私をイエス・キリストを与えるほどに愛してくださったんです。それが真理ですよ。仕方なく愛しておられるんではなくて、積極的で、犠牲を厭わないで、 私のことを、私たちのことを神は愛しておられるんですよ。そしてその愛は決して動かないんですよ。決して。私たちに対するその神の愛というのは真実の愛なんですよ。私が何をしようと、私がどのようなものになろうと、何を言おうと、何をやってしまおうと、神の愛というのは1ミリも動かないんですよ。それが聖書が明らかにしてくださっている、神が明らかにしてくださった揺るがない真理ですよ。私たち失敗するとこの真理の上に立てないんですよ。こんな私は許されないとか、こんな私がその愛されてるわけがないって、自分のその不完全さが明らかになると嫌なんですよ。愛される資格がないって思っちゃって、その自分が立つことができなくなるからですよ。それは真理じゃないですよ。私がその 神から私が愛される資格があるときに愛されるなんて、そもそも神に愛される資格なんて私たち得ることができないですもん。そんな資格ないから。でもイエス・キリストにあって神が明らかにしてくださった私たちに対する愛というのは、私がどんなんでも私のことを変わらずに愛しておられるということです。ユダの人たちに対して神は私の愛する者というふうに呼んでいますが、彼らは神に従っていないので、神の言葉に耳を傾けてないので非難しています。私の家で何をしてるんだって。他の訳を見てみると、何の権利があって私の家にいるのかって、あなた方は多くの悪を行っているのに、悪を行って幸せを感じているあなた方が生贄を捧げても何の役にも立たないのに、あなたは私の家で何をしてるんだって、何の権利があって私の家にいるんだというふうに神はユダの人々を責めています。皆さんの家に誰かが来たとして、その人が好き放題悪いことをしていたとしたら、どう思いますか？これお詫びの印ですとかって言って、お菓子折りを持ってきてるんだけど、菓子折りを持ちながらそのベッドの上でピョンピョンピョンピョン跳ねて、それが全部なんか散乱してるみたいな、すいませんねとかって言いながら、でそんなん、その菓子折りに何の効力もないじゃないですか。松阪牛とか神戸牛とか持ってきたとしても何の意味もないですよ。その人が自分の悪を認めて態度が改まるまで満足できないじゃないですか。ああすいません、悪かったですって言って、悪を行うことに幸せを感じているようなものでも神は愛しておられます。ユダの人々はそうだったからです。御子イエスを与えるほどに愛しておられます。イエス・キリストもご自分の命を犠牲にしてくださるほど愛しておられます。喜んで悪を行っているようなものでも、自分の罪を認めてイエス・キリストが自分をあがなってくださったことを、そのご自分の命をかけて犠牲にしてあがなってくださったことを信じるのであれば、その人の罪は許され神に受け入れられます。私の態度が完全に改まっていなくても、 100% 正しい人になってなくても、行いがですよ、そのプロセスにあるのであれば、それを追求しているのであれば、神は私のことを正しいと認めてくださるんですよ。その信仰によって、行いじゃないから。私が神に愛され、主イエスにあって受け入れられていることを心の底から理解し、信じて味わって平安と喜びに満たされるために、神は御子イエスの命をかけてくださったんですよ。私が清く正しく生きることを願ってさえいないんですよ。ある意味もちろん願ってるんだけど、イエス・キリストを犠牲にしたら私が清く正しく生きるに違いないとかって言って、だから犠牲にしようじゃないんですよ。そうじゃなくて、私がただ神から愛されているということを知って信じてほしいんですよ。この揺るがない真理の上に私たちが 立ってほしいんですよ。私がどんなんでも、神が私のことを愛しておられて、イエス・キリストにあって私の罪は許されていて、イエス・キリストにあって私が不完全でも神がご自分の子として受け入れてくださってるって。もしここに私がその信仰を働かせて立ち続けていることができるのであれば、清く正しく生きようって、そういうその頑張りっていうそのこの力が抜けて、手をどんなにパーにしてたとしても、正しく生きるんだ、清く生きるんだって、もう二度と罪を犯さないぞみたいな、失敗しないぞというようなその力を抜くことができるんですよ。こんなんでも私を神は愛しておられるのかって。決して正しくない、この不完全な私をイエス・キリストにあって愛しておられるのかって、そう信仰を働かせて信じるのであれば、清い生き方や正しい行いというのはついてくるんですよ。神に対する感謝や愛が私を突き動かすからです。だから御霊の御愛というのは頑張って結ばれるものじゃないんですよ。信仰を働かせて神が私のことを愛しておられるということを、この変わらない真理の上に、揺るがない真理の上に私が立つときに、自動的に身というのは結ばれるんですよ。ありがたいから。こんな私でも大丈夫なのかって。あまりにもありがたいから、次のアクションというのが必ず生まれるんですよ。本当に神の愛を、神の愛に触れて、神の恵みを味わったにもかかわらず、自分の行いとか自分の考え方が全く変わらないという人はいません。イエス・キリストが命を懸けて多くの苦しみを受けてまで私のことをあがなってくださったということを本当に信じて、そこに立つのであれば、必ず私の考えや私の行動というのは変わります。必ずです。私たちが本当に福音を理解すると、勢いを持って私たちの生活っていうのは変わっていくはずです。この信じている福音の上に根ざして、喜んでいて、感謝していて、神を愛し互いに愛し合うようになるはずです。そして、その福音というのは、この生き方というのが、考え方というのが、私たちを通して周りに広がっていくものなんですよ。神の家ですべきことは、神を知り、神の愛と恵みを、この揺るぎない真理を味わうことですよ。あなたは私の家で何をしているのかって。神の家というのは、自分を神に認めてもらうところじゃないんですよ。私これだけ頑張ってますということを、その神に認めてくださいってアピールする場じゃないんですよ。自分を愛してくださる神を認めるところなんですよ。自分なんかどうでもいいんですよ。本当に。だけど神がどれだけ私のことを愛しておられるかということを認めるところですよ。神の前に出ていくときには。私の家は、神の家は祈りの家と呼ばれるって。だから神を求めて、神に良くしていただいて、神を知って、神に感謝するところなんですよ。神に祈って求めるから神が良くしてくださるわけだから。そこを味わうところですよ。かつてのユダはもう過去のものなんですよ。昔は良い実を実らせる美しい緑のオリーブの木と呼ばれていたのに、もう跡形もないんですよ。なぜなら彼らは神から離れてしまったからです。神に戻ることをやめちゃったからです。だから神はご自分が植えたんだけども、これに火をつけて枝を焼くって、彼の悪に報いて災いを下すんですよ。18節と19節、主が私に知らせてくださったので私はそれを知りました。今あなたは彼らの技を私に見せてくださいました。私はほふり場に引かれていくおとなしい子羊のようでした。彼らが私に敵対して木を実とともに滅ぼそう、彼を生ける者の力立ってその名が 二度と思い出されないようにしようと計画していたことを私は知りませんでした。18節からこの最後までというのは少しトーンが変わるんですけど、これはそのエレミアに対して人々がその陰謀を企ててたんですよ。エレミアを暗殺しようって、殺そうって思ってたんですよ。神がそのことをエレミアに教えました。エレミアは知りませんでした。まるでほふり場に惹かれていくおとなしい子羊のようだったって。無知で何も知らないような、疑いもなく惹かれていくままの子羊のようだったって。もちろん、エレミアが無知で愚かだったわけじゃないんですけど、神に教えていただかなかったら、その人々の、陰謀に気がつかないまま殺されるところだったって。ちなみにこのほふり場に惹かれていくおとなしい子羊というのは、イザヤ書にも出てきます。イザヤの53章7節。彼はイエス・キリストのことを指して言ってますけど、彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に惹かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。当然イエス・キリストは無知で愚かだったわけではありません。しかもエレミアと違って、ご自分に対する陰謀を知らなかったわけでもありません。立法学者やパリサイ人たちが自分を殺そうとしていることをもちろん知ってました。ある意味そのために来たわけだから。イエス・キリストは全てを知った上で、私や私たちが罪から贖われるのを見て、そのために喜んで命を捨てたんですよ。ヘブルの12章の2節。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の座に着座されました。神は喜んで、イエス・キリストはその喜んで十字架についたんですよ。その喜びというのは2種類あります。一つは、神の右の座につく栄光を喜びとしたんですよ。二つ目は、私たちが贖われる様子を十字架で見て、私たちがその神から正しいものとされることを喜んで、その喜びのゆえに恥ずかしめを、また苦しみをものともせずに十字架を忍んでくださったんですよ。キリストは私たちが悪魔にほふられることがないように命を捨ててくださったんですよ。だけどそこで終わりじゃなくて、もちろん3日の後に神の力によってよみがえって死を打ち破り、悪魔に対して勝利したんですよ。イエス・キリストは私たちのために、全てを知った上で、分かった上で、ほふり場に惹かれていく子羊のように抵抗することなく、十字架での苦しみと恥ずかしめと死を受けてくださったんですよ。それは私たちが贖われるためです。私たちが罪から自由にされるためです。私たちが平安と喜びと感謝に満たされた毎日を送るためです。20節。しかし正しい裁きをし、思いと心を試される万軍の主よ、あなたが彼らに復讐するのを私は見ることでしょう。私があなたに私の訴えを打ち明けたからです。エレミアは神を信頼しました。万軍の主よって、あなたは力強い方だって、正しい裁きをなさり、思いと心を試される方だって。エレミアは神を信頼して、復讐を神に委ねたんですよ。復讐してくださいとかじゃないんですよ。こいつのことぶん殴ってやりたいですってだけど復讐は私がすることじゃないって言ってるから、主よ、あなたがどうぞあいつに罰を下してくださいっていう、その復讐を、神に委ねるというのはそういうことを言わないんですよ。神が自分に敵対する人に対して義を行うということを求めるんですよ。正しいことを行ってくださいって、あいつを懲らしめてやってくださいじゃなくて、ギャフンと癒してくださいっていうのが、復讐を神に委ねるんではなくて、神にその人に対してその正しさを、神の義を行ってくださいという。もしかしたらそれが災いが下るということかもしれないし、もしかしたらその人がその自分のその罪に気がついて、悔い改めて真理を悟ってイエス・キリストを信じて許されるってことかもしれないじゃないですか。神の義というのが、 災いであれば災い下るだろうし、神の義というのが悔い改めに導くことであれば、その人は悔い改めに導かれることでしょう。だから私たちとしては神の御心を完璧に理解できない以上、神に復讐を委ねることというのが賢いですよ。あなたが正しいことをその人の上に成し遂げてくださいって。21節から最後23節。それゆえ主はあなた手の人々 についてこう仰せられた。彼らはあなたの命を狙い、主の名によって予言するな。我々の手にかかってあなたが死なないようにと言っている。それで万軍の主はこうせられる。見よ、私は彼らを罰する。若い男は剣で殺され、彼らの息子娘は飢えて死に、彼らには残る者がいなくなる。私があなた手の人々に災いを下し、刑罰の年をもたらすからだ。神はあなた手の人々を罰するというふうに言っています。エレミアの一章の一節を見てみると、エレミアはこのアナトテの出身だということがわかります。なので、エレミアを殺そうと陰謀を企てていたのは同郷の人々です。偶像に仕えるアナトテの祭司、もしかしたらレビ人たちが腹を立てたのかもしれません。いずれにしても彼らは主の御名によって予言してほしくなかったんですよ。だから、神の御名によって予言をし続けるのであれば、お前は俺らによって殺されるぞって、お前、俺らがお前のことを殺すぞって脅してたんですよ。それでエレミアは神を信頼して神にその復讐を委ねたんですよ。すると神は必ずあなた手の人々を罰することを約束しました。神に対して悪を企てるとその報いを受けます。ユダの人々は無意識のうちに、私たちもそうですが、心を頑なにしてしまって神の言葉に耳を傾けないのであれば、その陰謀を企てることになってしまいます。悪を企てることになります。しかし私たちに下されるはずの災い、罰というのはイエス・キリストが受けてくださったんですよ。これもまた揺るがない真理です。信仰というのは自分の不完全さではなくて、この揺るがない真理の上に立ち続けるということ、そこに自分ではなくてその真理に目を向けるということ、自分ではなくてイエス・キリストに、神に目を向け続けるということが信仰です。ペテロが波の上を、湖の上を歩いたときに、イエス・キリストを見続けて、この方がイエス・キリストであれば、この方が私に命ずるのであれば、この湖の上を歩くことができるということを信じて、イエス・キリストを見続けていたときには、信仰の歩みをすることができました。だけど、その大波がかぶりそうになってきて、その大波に目を移した瞬間に沈み始めたんですよ。信仰を失ったんですよ。だから、信仰というのは、また信仰を働かせるというのは、この私の不完全さや私の周りにあるそのなんか状況とかに目を向けるんではなくて、イエス・キリストに目を向け続けるというのが信仰を働かせるということです。この信仰を神は正しいと認めてくださるんですよ。イエス・キリストについて知っているということが、またそのなんか盲信的にただ信じればいいみたいな、大丈夫大丈夫、神がおられるから大丈夫、イエス・キリストが十字架で勝ってくれて大丈夫大丈夫大丈夫と言って自分に暗示をかけるようなものを信仰とは言わないんですよ。イエス・キリストがもう成し遂げてくださったこの十字架に目を留めるという、向けるということ、向けたら本当に深いところ、心の深いところから、ああ大丈夫だって、私は許されていて神から受け入れられてるって、そこに安心することができるんです。それを信仰って言うんですよ。不安がいっぱいな信仰っていうのはおかしいです。何かがおかしいです。この私たちに神が与えてくださったこの信仰、自分ではなくてイエス・キリストの上に、自分ではなくて神に目を向け続けるというこの信仰を成長させるために、神は恵みや愛や憐れみを持って私たちを必要に応じて懲らしめるんですよ。私がその神から、私の目を神からその逸らしたときに、神は私に懲らしめを与えるんですよ。罰じゃなくて懲らしめです。 懲らしめられて、ああ、その神ではなくて他のものに目を向けてたって、信仰を働かせることをやめてしまってたって、だからかって。で、このような私でも、その神が愛しておられて、イエス・キリストによって許しておられて、私たちのことを、私のことを許して、その受け入れてくださるのかっていう、その信仰をまた働かせて、神に向きなることを、ここで学んでほしいんですよ。よりこの信仰を成長させたいんですよ。よりいろんな状況の中で自分ではなくて周りではなくてイエス・キリストに目を向け続けてほしいんですよ。だから私たちを懲らしめるんですよ。罰ではなくて。その懲らしめの中で私たちが信仰を働かせ十字架で犠牲になってくださったイエスに目を向けることを神は願っておられるんですよ。御言葉、聖書の中にはたくさんの真理があります。英語だと truth。後ろに S がついてて複数なんですよ。だから真理というのは1個だけじゃないです。真理というのはたくさんあります。その一つ一つの真理を学んでいって、その真理に私たちが信仰を働かせて、こうなんだって狂信的に盲信的に盲目的に信じるとかじゃなくて、その本当にその深い心の深いところに平安があるそのように私たちをその助けてくださるんですよ。理解を助けてくださるんですよ。でその信仰を与えてくださると、そこにはその平安が来るんですよ。そしてその信仰が増し加わるために、私たちにそのいろんなその毎日の生活を通して、試練であったり、試みであったりを与えるわけですよ。そうすると、私たちはよりこの揺るぎない真理の上に固く立っていることができます。今週1週間、今日学んだこの揺るがない真理、神が私たちのことを愛しておられること、そこの上に立ち続けることができますように、信仰を本当に働かせることができますように、自分じゃなくて、周りじゃなくてイエス・キリストに目を向けることができますように、そう続けることができますように、祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛しておられることを心から感謝します。ユダの人々のように、すぐにあなたの心を固くなにしてあなたの声に耳を傾けないで思いを向けないでいてしまうことが起こります。それであるにもかかわらず、私の愛するものとあなたがおっしゃってくださることをありがとうございます。私の態度や私の状態がによってあなたの愛が変わるものでないことを本当にありがとうございます。どうぞ今日学んだこの真理を見続けることができますように、あなたの愛を、イエス・キリストの愛を見続けていることができるように、今週1週間もどうぞあなたが支えてください。お願いします。この信仰が私たちの考えの指針となり、行動の指針となりますように、どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。